ようございます、人の働きから、しばらくですねメッセージをさせていただきたいと思っています、ルカの福音書の一番最後を2週間前にお話をしましたけれども、ルカの福音書の24章46節47節を、もう一度見ていただきたいと思います。間にヨハネの福音書がありますけれども、ルカの福音書の24章の46節47節をお読みいたします。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。このイエス様のお言葉は、マタイの福音書の最後にあるですね、大宣教命令というものが有名ですけれども、このルカの福音書においてイエス様が最後に弟子たちに委ねられた、宣教命令と言ってよい、そういった部分です。でここから3つのことをお話ししました。第一に、まず弟子たちはイエス・キリストの復活を信じなければならなかったということです。第二は、そのイエス様の働き、ガリラヤでの宣教から始まって十字架、そして復活に至るまで、すべてが聖書の御言葉の実現成就であったということ、神様のご計画であったということを理解して信じるということです。そのためにイエス様は、この時も弟子たちに聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとありますし、その前にはエマオの途上で出会った二人の弟子たちの心を開いて、聖書の中からご自分について書いていることを一つ一つ解き明かされたわけです。そのように私たちは聖書の御言葉の実現としてイエス様の働きがあるということを理解して信じることが必要であるということです。で、3番目に、そうやって整えられた人たちが証人として福音をあらゆる国の人々に述べ伝えていく、福音があらゆる国の人々に述べ伝えられていく、弟子たちが使わされていくということです。ですから、主イエスキリストの福音がエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられ、教会が打ち立てられていくということ、これがルカの福音書の続きにあたります、使徒の働きに書かれているところです。ですから、これからその使徒の働きを共に見ていきたいと思います。この素晴らしい御業をイエス様はご自分の手によって成し遂げるのではなく、弟子たちに委ねられました。数時間前までイエス様の復活を信じないで、いや信じることができないで不安の中にあった弟子たちに、イエス様はこの大切な使命を委ねられたということ、そのことがとても驚くべきことですし、恐れ多いことだと思います。イエス様は弟子たちをこれらのことの証人と言われて、つまりイエス様の御業のすべてが聖書の成就であり、神のご計画であるということ、そしてイエス様がその通りに十字架で死なれ、三日目によみがえったことを明かしするために使わされるということをイエス様はここで確認なさったわけです。さて、使徒の働き一章に入っていきますけれども、ルカの福音書の続きであるということは、もう書き出しの部分から明らかにされています。このテオピロよという呼びかけ、ルカの福音書、そしてこの使徒の働きがテオピロさんという人に当てて書かれたということが明らかになっています。ただテオピロさんがどういう人かについては他に何も書かれていませんのでわからないんですけれども、名前の意味は神様の友人とか神様に愛されている人というような意味だそうです。そのテオピロさんという人に宛てて書かれたということがわかります。さらに前の書でと言っています。 で、前の書というのは明らかにルカの福音書のことを言っています。で、前の書では何を書いたかと言いますと、イエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びましたと書かれています。まあ、全てのことというのはあらゆることという意味ですけれども、その通りルカの福音書を見ますと、イエス様の誕生からそのお働き、そして十字架と復活、天に帰られるまでのことが福音書に書かれているわけです。で、今読んでいただいた一章の最初の部分は、実はルカの福音書、先ほど読みましたが、最後の部分でイエス様が言われた3つのことがここでも確認されているということがわかります。つまりイエス様が復活されて今も生きておられるということです。そして第二に、弟子たちが約束された聖霊を待ち望むということ、それまでエルサレムにとどまっていなさいという命令、そして3番目に、その与えられた約束された聖霊を通して神の国のメッセージがエルサレムから始まって地の果てまで述べ伝えられていくということ、まあ、この同じことが、使徒の働きの最初の部分でもイエス様の口を通して確認されているということがわかります。まあ、そういうこともあって、使徒の働きの最初の部分は、ルカの福音書の、まあ、この最後の部分と内容的に重なっているところがありますけれども、使徒の働きで明らかにされていることもあります。3節をご覧ください。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと書かれています。イエス様は復活されてからなお40日間地上におられたということがここからわかります。まあ、とは言いましても、十字架にかかられる前と同じように弟子たちとずっと一緒にいたということではないでしょう。必要な時に弟子たちに現れてくださったということです。で、イエス様が40日間なお地上に留まれたのにはもちろん理由があります。ここに書いていますように、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを人たちに示すためでした。ここもルカの福音書24章でお話ししたと同じように、弟子たちがこれから証人として使わされていくために必要なことが書かれています。まずここで強調されているのは、イエス様が神の国のことを語られたということです。神の国、まあ、それこそイエス様が地上で働いておられた時の、まあ、教えの中心にこの神の国というものがあります。神の国とは、神様の支配、神様の主権を意味していると皆さんもお聞きになったことがあるでしょうか。文字通りのこの領土とか空間のことではありません。神様のご計画を示しています。つまり私たち人間を救うための神様のご計画です。で、イエス様が世に来られた時、神の国が近づいた、神の国が到来したというメッセージを語られました。それは救い主でありメシアであるイエス様を通して、私たち一人一人を救おうとされる神様のご計画が実現に向かって動き出した、その完成に向かって動き出した、その意味で神の国が近づいたとイエス様はおっしゃったわけです。そして実は神の国というのは、使徒の働きでもやはり重要なテーマとして、まあ、あり続けている重要なテーマであるということを今確認したいと思います。実は使徒たちが伝えたのも神の国でした。8章の先になります。8章12節をお読みしたいと思います。使徒の働きの8章12節をお読みします。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。 フィリポという、まあ、使徒ではありませんが、伝道者であったピリポという人を通して神の国のメッセージを聞いたと書いています。弟子たち、人たちが伝えたのはやはり神の国であったということです。そして実は使徒の働きの、もう今日1回目なんですけれども、一番最後の言葉をもう先に読んでしまいますけれども、一番使徒の働きの一番最後の28章31節は、31節には何と書いているでしょうか。このように書いています。大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。パウロが述べ伝えたのも神の国でした。ですからイエス様は天に帰られる前に改めて神の国について弟子たちに教えられたということです。それはまあ別の言い方をすれば、これも前回お話ししたところですが、聖書からご自分について書かれているところを教えて理解をさせたということです。そこにさらにこれから起こる事柄についてもおそらくイエス様を教えてくださったことだろうと思います。ですから弟子たちはイエス様が天に帰られて後もイエス様が語られた神の国のメッセージを語り続けたということです。でもう一つのこと、これもルカの福音書でお話ししたことと同じですが、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。しかも数多くの確かな証拠を持ってということです。新約聖書を、まあ、丁寧に読んでいきますと、復活されたイエス様が多くの人々にご自分を表されたということがわかります。まあ、もちろんあの4つの福音書を読んでですね、あの出来事が重なっている場合もありますので、何回というのはなかなかあの人によって数え方が違うかもしれませんけれども、まあ、ある人の研究では10回だそうです。皆さんは、思い当たるでしょうか。まずお墓のところで女性たちに現れてくださった。で2番として、その中でもマグダラのマリアに個人的に現れてくださった。で3番、エマオの途上で2人の弟子たちに現れてくださった。でエルサレムでペテロに現れてくださった。で4番、10人の弟子たちに現れてくださった。まあ、これはあのヨハネの福音書のおそらく1度目のことだと思います。で5番、11人の弟子たちに現れてくださった。そこにいなかったトマスが加わったということでしょう。で6番、ガリラヤ湖の漁で7人の弟子たちに現れてくださった。7番、ガリラヤで11人の弟子たちに現れてくださった。で8番、まあ、これは福音書には書いていませんが、500人以上の兄弟たちに現れてくださった。で9番、主の兄弟ヤコブに現れてくださった。そして最後、天に帰られるときに弟子たちにもう一度現れてくださった。まあ、イエス様がこれだけ何度も何度もご自分を表されたのは、前回もお話ししたように弟子たちがイエス様の復活を確信するため、復活の証人となるためであったということです。さて、次の点に入りたいと思いますが、そしてイエス様が弟子たちに語られたもう一つの大切なことがあります。それはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいということでした。このこともルカの福音書では、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと、このようにイエス様が言われたとルカの福音書には書かれています。もちろんこれは聖霊なる神様が弟子たち一人一人に送られるということです。そしてこれこそがバプテスマのヨハネにはるかに勝るイエス様の御業であったわけです。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。私たち一人一人が聖霊をいただく、 それはイエス様の御業であるということです。さて6節の弟子たちの答えを見ていただきたいと思います。弟子たちはこのように言いました。彼らは一緒に集まったときイエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。ここを見ますと弟子たちはまだイエス様の働きについて、そして神様のご計画について十分理解していないようにも見えます。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。まあ、このように言った弟子たちの理解が全く間違っているというわけではないでしょう。弟子たちは自分たちに聖霊が与えられるということは、つまりもうそこで神の国が完成するのだと、まあ、理解したのではないかと思います。つまり今この世を支配しているローマ帝国はもう神の国が完成して打ち破られるのだろう、まあ、そんな誤解をしたのにも無理のないところがあると思います。しかしイエス様はそのことについてははっきりとはお答えにならず、このように言われました。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。このように言われました。つまり弟子たちに、あなた方が終わりの時を待ち望むのはわかるけれども、あなた方はただそれを待ち望んでいるのではない。神の国が完成するまでの間、あなた方にはするべきことがあるということをイエス様はここでおっしゃったわけです。つまり聖霊が送られるということは、弟子たちが神の国の福音を述べ伝えていくためである。聖霊が力を与えてくださるのは、弟子たちがこの福音を、そして神様のメッセージを、そしてイエス様の復活を証ししていくためであるということをここで確認されたわけです。さてルカの福音書のこの第2編ともいえるこの章ですね、このも、なんて言ったらいいんでしょうか、この章を私たちは伝統的に使徒の働きと呼んでいます。まあ、そのように呼ばれてきました。なぜそのように言われているかと言いますと、主イエスキリストが天に帰られた後、地上に残された弟子たちの働きを通して教会が立て上げられ、神の国の福音が述べ伝えられていくという、まあ、その様子が記録されているので使徒の働きと呼ばれるわけですけれども、しかしこれは表面的な見方ではないかという指摘がよくされます。でよくもう一つ言われる提案が、いやこれは使徒の働きではなく聖霊の働きなんだという指摘です。つまり2章になりますと、約束の通り聖霊が与えられて、そして聖霊に動かされて人たちが宣教をして教会を立て上げていく、まあ、そのような働きが書かれています。聖霊が与えられたことによって弟子たちは変えられ、強められ、使わされていきました。しかしこれについても、いや聖霊の働きだけを強調するのも十分ではないという指摘もあります。天に帰られてからもイエス様はなおこの働きの中心であられる。そして父なる神様は全ての出来事の上にあって導いてくださっている。そのことを忘れてはいけないという指摘です。で、ある学者はこのように提案しました。使徒を通して働く主の聖霊によるイエスの行いと技の継続。使徒を通して働く主の聖霊によるイエスの行いと技の継続、まあ、こんな提案をされました。まあ、この見方についても、父なる神、主なる神こそが人の働きにおいても主権者であり働き手であるということを忘れてはいけないという指摘もありますけれども、まあこのようにいろいろな指摘がなされるわけですけれども、まあだからといってこの人の働きという伝統的に言われた名前がまあ変えられることはないでしょうけれども、まあ、私たちはこういった指摘が言おうとしていることを理解することは大切だと思います。人の働きは確かに主イエス様が天に変えられた後、地に残された使徒たちの働きの記録です。まあ、それに間違いはありません。しかし 先ほどからお話ししていますように、第一にこの人たちに委ねられた働きは、イエス様が述べ伝えておられた神の国を述べ伝える働き、つまりイエス様がなさっていた働きの継続、それを続けていくということだということ、それは確かだなと思います。そして第二に、弟子たちにこの働きを可能にしたのは、弟子たちがこの働きを担っていけるのは、やはり約束として与えられた聖霊の働きであるということ。しかしその聖霊を送られたのはイエス様であり、そして父なる神様の働きであるということです。つまり使徒の働きは、三密体の神様が弟子たちを通して神の国の完成のための計画を続けて行ってくださっている、その働きの記録だということができます。ですから私たち教会の主な働きは、この神様の働きを忠実に行っていくということです。その働きの中に、聖霊様を通してイエス様においてなされた神様の技が明かしされていくということを、今日もう一度覚えたいと思います。さて最後の点ですけれども、8節後半のイエス様のお言葉に目を向けたいと思います。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。このこともルカの福音書で語られた3つの点の3つ目です。ルカの福音書の言葉によれば、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、あなた方はこれらのことの証人ですということです。弟子たちには証人としての役割が委ねられていたということを、もう一度確認したいと思います。証人というのは、事実を明かししてそれを証明する働きをする人のことです。今の裁判などにおける証人というのも、参考にはなりますけれども、当時も聖書に、立法に証人についての教えがありました。パウロはそのことをよく知っていました。例えば第2コリント13章1節にはこのように書かれています。すべての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。すべての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。最低でも2人がそのことを言わなければ本当のこととは認めないというのが、当時の立法です。3人が望ましいとさえ言われています。しかしイエス様はさっきもお話ししたように、2人や3人どころではありません。500人以上の兄弟たちに現れて、ご自分が復活されたことを明かしされました。ですから弟子たちはそのことを証人として述べ伝えていくことが求められていたわけです。つまり証人というのは事実を証言するということです。ですから個人的な感想や印象を伝えるのではないということです。実際にあった事実、出来事について証言できなければならないということです。パウロたちの宣教を見ても、イエス様が十字架にかかって復活されたということを、証言しているという言い方がよく出てきます。私たちもまたですね、本当にどうやって福音を伝えていったらいいんだろうかということを、また学ぶ必要があると思いますけれども、なんとなく私たちは自分の体験、もう本当にこうやって私はイエス様を信じることができました、信じて本当に今恵まれています。それも大事です。でもそもそもイエス様を明かしするとはどういうことだったんだろうかと考えますと、イエス様が十字架でなく死んで復活されたということを明かしする、それが、この明かしするということのそもそもの原点にあったのだということを、今朝もう一度覚えたいと思います。ですから弟子たちはイエス・キリストの言葉と御業について、特に十字架の死と復活について証言できなければなりませんでした。だからこそ、これは来週お話しすることになりますけれども、 神様の命令によってユダに代わる12人目の使徒が選ばれるということがあったわけですけれども、その資格についてこのように言われています。主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨセフ、ヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から、それが使徒となるための条件だったということを、最低限の条件だったということが言われているわけです。つまり証人というのはイエス様を実際に見聞きして、そして復活を見た人です。だからこそイエス様は弟子たちに40日間にわたって現れて、彼らに復活を確信させ、神の国の御言葉を語られたわけです。その上で証人として使わされるためには、聖霊によって力を受けることが必要であるということは言うまでもありません。2章に書かれていますように、あのペンテコステの時に、特にあの臆病でイエス様を裏切った弟子たち、その先頭に立って力強く証しをしたのはペテロでした。イエス様を裏切ったペテロが弟子たちの先頭に立って力強く証しをしました。それは他でもない聖霊の働きと力によるものです。ですから弟子たちは聖霊によって力を受けるまではエルサレムにとどまっていなさいと言われたわけです。そして最後にお話しすることですけれども、弟子たちがエルサレムから始まって地の果てにまで復活の主のキリストの証人となるということです。もう一度8節後半をご覧ください。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。地の果てとはどんな意味でしょうか。当時の人々にとって世界というのはおそらく地中海沿岸、もうそれ以上のことはほとんど知らない、あるいはインドぐらいまでは知ってたかもしれませんけれども、そんな時代です。ですから地の果てというのは当時知られていた世界の果てという意味でしょうか。しかし実はこれは旧約聖書にもともと出てくる言葉です。今週の御言葉に書いておきましたけれども、例えばイザヤ書49章6節にはこのように書かれています。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、このように書かれています。ですから単に当時の人々が知っていた世界の果てというだけでなく、神様のご計画は文字通り地の果てまでイエス・キリストの福音が、そして神の国が明かされていくということでした。だからこそ、当時その存在さえ知られていなかった東の端、エルサレムから見ればもう東の一番端ですよね。アメリカ大陸もありますけれども、地続きに行けば、東のもう一番端のこの私たちの国にも福音が伝えられていったということではないでしょうか。使徒の働き全体がまさにこのイエス様のお言葉通りに書かれています。1章から7章までは実はエルサレムでの出来事が書かれています。で、8章から10章ではその働きがユダとサマリアまで広がっていきます。そして11章から12章は再びエルサレムに戻りますけれども、13章以降はシリアのアンテオ家の教会が中心となります。そしてパウロとバルナマが最初の宣教師として使わされ、福音があらゆる地へと伝えられていく様子が書かれています。そして使徒の働きの最後は何でしょうか。パウロがローマに到着したところで終わっています。いや、なんだ地の果てまで行かなかったじゃないかと思われるでしょうか。しかし当時すべての道はローマに通ずと言われたぐらい、ローマ帝国というのはもう世界中とつながっている都です。ですからそのローマの都に福音が届いたということは、まさにその後もう福音が無限に広がっていく可能性を持ったということではないでしょうか。事実ローマ、パウロはローマを拠点としてさらに西、当時知られていた世界の果てスペインにまで宣教する計画を立てていたと聖書に書かれています。 で、使徒の働き以降の教会の歴史を見るならば、教会は激しい迫害を受けますけれども、なお広がり、ついにはローマ帝国を席巻して、文字通り地の果てまで福音は述べ伝えられていきました。今朝はこの使徒の働きの最初の部分からお話をしました。使徒の働きの最初の部分はルカの福音書の最後のイエス様が語られたことと非常に密接につながっています。そして使徒の働きとは文字通りイエス様が天に帰られた後の使徒たちを中心とする教会の働きの記録ですけれども、その働きとはイエス・キリストによって述べ伝えられた神の国を述べ伝える働きの続き、継続であるということ、そしてそれは他ならぬ三位一体の神様ご自身の働きの継続であるということ、使徒たちはその働きに召されて約束された聖霊によってその働きをしていったのだということ、今朝はこのことを覚えたいと思います。私たちの教会に委ねられている働きをいつもこの原点に帰りながら確認していきたいと思います。お祈りしましょう。